ルートパブ神戸、公共性について考えるポッドキャスト番組。この番組では安全で安心できる建物づくりを追求する防災設計のルート建築防災佐野と、
社外人事部長のリボン代表のハブチンが、
建築や組織づくりの現場から見えてくる公共性の形をゲストの皆さんと一緒に考えていきます。
はい、よろしくお願いします。まあ、前回第0回みたいなものをね、
はい、やりました。
佐野さんとリボンで撮りましたけど、まあ、これはもう今回第1回目になりまして、
第1回目、
はい、ゲストをねちょっとお呼びしております。ちょっとご紹介できたらなと思います。赤インドのイオノさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
僕が第1回でいいのかっていう、
もういやいやいやいや、もう
全然
僕も知り合いですし、まあ、佐野さんも知り合いとかちょっとつながりがあるので、ちょっともうイオノさんに来てもらいながらできたらなと思ってます。で、イオノさんとのつながりちょっと簡単にねできたらなと。僕は経済職 のラブドカンパニーのつながりで岩野さんと知り合ったんですけど、あれ佐野さんはそのつながりですよね。
いや、私もそうです。
そこで
逆にラブドカンパニーで岩野さんを知った感じでしたか、
はい、そうですね。
佐野さんが連れてきて、
そう
1月のワークショップですよね。
ラブドカンパニーです、
はい、
で、ほどいていくと意外に知ってる人が
今のさ、ね、
岩野さんとの間に知ってる人がいましたっていう、
同じ神戸でって感じで、
そうですよ、東遊園地関連の方とかが、ね、いらっしゃる感じです。
神戸ってなんかやっぱ狭いんですかね、なんかこう知ってるつながりがなんか
村か、神戸村ですね。
神戸村っていうんですか。
でも
なかなかその佐野さんは、
はい、
神戸村のつながりがね、
私はちょっと出稼ぎなので、
もともと
岡山県民なので、出稼ぎみたいな感じで、あんまり神戸の方とお知り合いみたいなのが少ないのは少ないんですよ、うん、そうなんですよ。
まあ、このチャンネル通じていろんなね神戸村の人たちを、
は
い、村人たちのお話をちょっと聞かせてもらえたらなと思ってて、はい、僕もそこまで岩野さんのなんだろう、ラブドカンパニーに至るまでが、赤いのに至るまでがちょっとわからないですよ。
まあ、ラブドカンパニーしか知らないから、
だちょっとそこ聞いてみたいなと思って、ちょっと前半はなんか岩野さんのストーリー、ヒストリーをちょっと聞かせてもらえたらな。
逆にラブドカンパニーに携わるきっかけになった何かあるんですか？向こうからオファーがあったか、なんか入札みたいな、話せる範囲で全然いい。
基本は公募で入札なんですけど、うんうん、その前に、僕らそれも公募の入札なんですけど、経済産業省の本省の方のミッションビジョンバリューズを策定するっていう公募を受託させていただいて、
すご
い。それで経産省 の未来に誇れる日本を作るっていうミッションとかもろもろを作らせていただいたと。
経産省のミッションがあるんですか？
あります。
それは日本の経済をこう活性化させていくっていうか、そういうのを目標とされて MVB を明確化したいみたいな依頼だったんですか？
そうですね、ちょうど、どこまで話していいかをちょっと頭の中で整理しながらですが、ご存じの通りよくこうニュースとかで官僚はこう、うん、でそういうふうに人事的にブラックだみたいな、多いじゃないですか。
確かに。
で、結局今組織の改善というか、うん、働き方の改善というのはここ数年進められているんですね、うんうん、なんだけど、まあ、それのこう北極星というか、うん、旗印というか羅針盤というものはない状態で、とはいえ大丈夫なのに進めてしまうとなかなか物事が進まないということもあるので、うん、しっかりとこう進めながら、そろそろこれいるよねっていうことを、まあ、すごくこう強く思われて担当の女性の方なんですけど、官僚の方がいらっしゃって、でやるぞっていうことで、まあ、公募ができたという
形。すごい、そんな前もだから省内の組織づくりって改革をしたいっていうことだったんですか？
それはもう進んでいるんだけど、それはやっぱりドライブをさせる時に、そのね羅針盤というか、そういうものはない ので、
すごい。
日本の省庁もそんなこと考えない。
日本の省庁の MVM 作ってめちゃくちゃすごいっすね。
そう。もうね、対話型のハードルの高さ。
ステークホルダー多そうですし、なんか社長がこれだっていう感じでもないですもんね。
ないですね。こっちあの上の方々もね、こういろいろいますし、それぞれみんなスーパーサイヤ人だから。
そうっすよね。
一つの返しがもうなんかガーって考えてから返さないと。
いやすごい。なんか
将棋の
2手3
手4手を、ね、お互いに打ちながら話が進むから、なかなかね。
じゃあ脳疲れそうっすね。
疲れました。
あすげえ。
すごい。
そのつながりでなんかラブドもって感じなんですね。ご縁。
そうそれで、ね、その担当の女性の官僚の方が、まあ、神戸だしっていうので、で関西にその知り合い同じ経産省の中ですごく面白い人がいるから紹介したいっていうので近畿局の沼本さんをご紹介いただいたら。めっちゃ意気投合して、
あ、なるほどね、
で今ラブドのこんなことやってるんですって言ったら、あ、すごいいいですねって言って、じゃあ公募があったんでじゃあ手出していいですかって言って、
なるほどなるほど、
はい、関係ができた。
へ、面白いな。いやだからちょっとその前段階からね、どっから行こうかなと思いますけど、大学から行く。
そう、
てか出身は神戸なんですか。生まれは。
出身は大阪ですね。
あ、大阪なんです
か。生まれです。
めっちゃ神戸な感じしますよ。
大阪同士。
あ、一緒でしたね。いや住んでねえから神戸仮面ね。大阪生まれで。
大阪生まれで、中学生の時に親が、家を建てる言って、はいはい、山奥に家を建ててしまい、
神戸村の。
の北区のですね、はいはい、本当に山の奥の有馬温泉のもっと奥の
です
ね、僻地にですね、家から徒歩45分歩かないとバス停がないっていうところでですね、
だいぶ思ったより
ちょっと父親がですね家を建ててしまいましてですね、
はいはいはいはい、
なんでそこから神戸なんだけど、神戸のまあご存知北区だから、そんなに神戸じゃない。
北区だけど。
そうかそうか。
北区にもちろんお住まいの方がいらっしゃるから、あんまり言うとあれですけど、言ったらこの元町の方っていうかこの三宮ら辺、雪降ってなくても、北区は雪が積もってたりとかするような
感じ。神戸って広いですね。
そうそう、ちょっと標高も高い感じ。
あ、そうです。僕が住んでる実家はその山の上なので、だいたい4度とかは、
そうそう、
そんな違うんや。
そう同じ市内でも、
すごい山っ子じゃないですか。
そう、だいぶね。
そこで中学に引っ越して、たんですけど、その校区的にややこしくて、僕だから中学も高校も西宮なんですよ。だから近いのが西宮。
違うんだ。
だからもう、
そうなんですか。
もうなんかちょっと特殊な場所でですね。
なんかあの辺ほわっとなんか垂水とか須磨とかもなんか近。
いやいや、
そうでもない。
北区だからもっと宝塚とか、そうなんです。
うん、
なのでなんか神戸と言いながら中高までは神戸にいたんですけど。
うんうん、
神戸みたいな。あ、
そういうなんか神戸なのかっていう学生時代だったんですね。あ、そうなんだ、面白い、
はい、
で大学じゃあもうちょっと神戸じゃないなと思ったんで大学どうされたんですか。
あ、で大学は、うん、あの千葉大学っていう、
あ、千葉に行かれたんですか。
でその工業衣装っていうインダストリアデザインですかね。
あ、それで家具屋さん。
あ、そうですね。そこで、はい、あのデザインの学科に入って、
へえ、
はい、千葉大に1回入ってます。そうですね。家具が好きだったんで、家具の、はい、デザイン勉強とか、ちょっと変わってた分あの研究室だったんで、環境デザインって、まあ、当時僕が学生になる頃に環境デザインという分野が、うん、まあ、いろんな大学でポコポコポコポコってできた時代なんです。なんか。でそれは何かと家具から街までみたいな、
うんうん、
いわゆる環境デザインする
っていう、うん、ああそうかそうかそうか、
エコロジーの方というよりかは、うん、あの空間というか
その環境デザイン
の方、建築学部とかあっちの街づくり系がなんかやってそうな感じですね。あ、
そうですね。それのなんかちょっとこうぼやっとしたご領域みたいな、うん、
でもすごいですね。
それに興味を、そう、それに興味を持っていろんな大学を受けて、まあ、結果千葉大に入ることにな
る。
そこでだから先生が2人いて、1人はいわゆる家具のデザイナーをずっとやってる、それこそ昔の大阪万博の ああいうこうベンチのデザインとかを剣持久夫さんの事務所の中でやられてたような先生と、もうそれはあのジョン・ジャーディーといったアメリカの大きな商業施設とか、キャラルシティ博多とか、ああいうちょっと違うありますよね、なんか商業施設って、ああいうののデザインをしているようなことを勉あのやされてた先生と、まあ、2人がこうある意味教授と教授だったのかな、その2人から学ぶっていう。
へえ、面白い。
こっちは家具の勉強、人間工学とか民族学とか、こうアフォーダンス的なこととかをやりつつ、こっちでは構想をして街づくりとコンセプトを作るみたいなのを同時にこうやるっていう。
めっちゃおもろい、なんか大学っすね、
うん、
だけど何も実体のスキルはない状態の他は車のデザインとか、
ああ
そしたらもうモデリングから何からとか、うん、確かにグラフィックデザインだったらだけど、なんかコンセプチュアルなことばっかりや
る。そうですよね、
はい、
でもそれが今の仕事にちょっとつなが
ってる。めちゃくちゃ生きてますよね、
はい、家具デザインからこの街づくりみたいな、こうなんて言ったら、はい、どこどうつながるんかなとは思ってましたけど、
まあ、なんか環境ですね、だから人と環境と、まあ、それから家具に行くのか大きな街に行くのかだけの話みたいな。
じゃあなんか2択あったわけですね、その家具に行くのか街系に行くのかっていう。じゃあ大学卒業してどっちかに選ぶみたいな感じだったんですか。
は
い、
そうですね、うん、で、まあ、僕が家具、当時北欧の家具のちょうどこうデザインのブームの前ぐらいだったんです
ね。
で、僕は北欧家具のオタクだ
って。その時から
あの、はい、もう、うん、ちょっといろいろあると、うちの親父のちょっとか関係で北欧の家具にすごく
こう。お父さんもなんかそういう系なんですか。
うちの父親もデザイン。
へ
で、それこそあの関西のデザイン会社の、まあ、雇われ社長やった。うん、
あ、へ、じゃあこだわりの山奥やったよね。
ね、そうなんだ。だから家の中にはその北欧の家具が奈良の中で育ったみたいな。
北欧家具で育った。いや確かにちょっとね。
そうね、45分最寄りのバス停でかかる環境がちょっと、ね、
へえ面白
っていうのは。でちなみにちょっともうこれ話して、まあ、うちの父親の兄弟子みたいな人がいて若い頃の、うん、その人が世界で一番ぐらい北欧の家具を集めているコレクター
で研
究者、小田さんっていう、小田先生っていう方の、
知ってる、北海道の方
に。あ、そうです、小田先生が兄弟子で、で僕はだからおじちゃんね、なんか小さい頃からこう関わりがあって、その僕が大学の時にもその小田先生が結構その北欧の椅子の研究をした本とかを結構出されてた時代 でそれに僕がもうハマって、
へ、
でその思想とか歴史とか、あの、まあ、ちょっとそれ話すのめっちゃ長くなるやめますけど、うん、それにこうハマってたんで、家具のデザイナーになりたい。
へ、
で特に僕が大学の時はちょうどそういう家具デザイナー、インテリアデザイナーのブームだったんですよ、うん、結構こう有名な人とかポコポコっと出てきた時代もあって、うん、で北欧に家具の勉強、留学をしたいと、
ほう、へ、
うん、思ってたんですけど、はい、お金もなかったんで、一、はい、回、三沢ホームというハウスメーカーに、
おー、三沢ホーム
ご就職されて、
あの就職するつもりはなかったんだけど、うん、あのなんかよく学生研修みたいなのがあるじゃないですか、でこれは就職関係ないよって言われたんで、うん、受けたら、うん、そのまま面接になってしまって、で入るつもりないんですけどって言ったんですけど、うん、だから大学の先生から、うん、いや、お前この道をお前が止めたら次続かなくなるから あかんって言われて、うん、でも僕の中ではじゃあもうこれで貯金をして留学をするために、うん、まあ、これは割り切ろうっていうことで、うん、でも一応その当時三沢ホームがその住宅街の街づくりみたいなことを結構歌ってた時代と、
うん
うん、
へ、
あとそのゼロエネルギーでやるハイブリッド Z とかいう、なんかその、うん、昔、今で言うと当たり前だけど、当時、うん、そのソーラーパネルなんとかっていうのもやってたから、あ、これはまあ面白いかなと思って、
うんうん、
まあ一応三沢ホームに、はい、
へえ、面白い、
はい、
へえ、じゃあちょっともうお金を貯めるためにちょっと割り切って入られたって感じで、
はい
はい、でお金が貯まりました。たまらなかった
。で、そうそうそう、で、その街づくりとか、まあ、家のデザインとかに関われたらいいなと思って入ったんですけど、生意気だったんで、松本の工場に飛ばされまして、
長野また山なのか。
長野の松本の工場に飛ばされて、まあ、ハウスメーカーというものは工業化住宅といってですね、はい、半分工場で作って、はい、半分現場で組み立てるというものなんですね。はいはいはいはい、とことは、まあ、家がプロダクトなんですよ。
なるほど。
なので、壁とか天井も設計をして、うん、どこまで工場で内製化するとビスの数が減って工数が減ってコストダウンどれぐらいできて、しかもそれが現場の施工で手間なくできるっていうのを開発するっていう部署にいたので。
でもめっちゃいいじゃないですか、
ね、なので、ユニットバスの落とし込み天井の特許を取ったりとか。
すご
っ。間仕切り壁。
めっちゃニッチな。
じゃあもうなんかそういう開発をずっとやってたんですか。
それ1年間。
ほんまなんか研究職みたいな感じです。
いや全然飛ばされてはない。
家具のデザインをしたかった
したかったのに、なぜ俺は天井と壁の設計をしてるんだろうと思いながら、あの松本の工場でしかも作業着を着なきゃいけないので。
あ、そうなんだ。
しかもなんか白い上下白の作業着で、当時ちょっとこうオウムとかいろいろあった時代なので、これどうなんやろうって思いながら。
なるほどなるほど。
やってた。でただもう田舎だったんで、うん、いつもスキー板を車に積んで、個人には会社を終えて、うん、ナイトスキー
で上がって
温泉入って、まあ、っていう暮らし
はしてました。なかなか楽しそう
だ。それはそれでなんかおもろそうですね。
楽しそう。ワークライフバランスは取れて
そう。そうそうそう。でその時にそれこそちょっと実は組織のあれにもつながるんですけど、で、まあ、いわゆるこうサラリーマンの会社じゃないですか。そうすると寝てる課長とかいるわけですよ。
あ、まあね、
あら、
で、まあ、僕基本的にちょっと天の塾なんで、うん、寝てる課長とか、はい、なんか絶対あの人今仕事してないなって別の課長の後ろに行って、うん、あ、ゲームしてるやんっていうのを見てから、うん、すいません質問あるんですけどっていうのをやったりとか。
やらしい。生意気。
やったりとか、うん、あとそういうこう部長もいるような会議の中で、うん、なんかこんなことやるんだみたいな話の時に、うん、それって何のためにどういう、うん、収益で。
嫌われるわこれ。
なぜ今それが最優先なんですかみたいなことをして、うん、会議室から締め出されるとか。
わかりますね。僕もそうですね。一番20代でやっちゃいけなさそうなね。言われたことやらないといけない。それ何の目的があるんですかとか言っちゃう。
でも、それ本番は答えられないとダメですよ、ね。
本来は。
だからはっきり言って午前会議だからそんなね。
あ、そうだ。若手のね、好きなね、自由に意見を言っていいんだよ。何でも聞きたいの聞きなって言うから、聞いたら、うん、部長の顔が真っ赤になり、
うん、君今それはいいんだよみたいになっちゃう。
わかるな。
で、あとこう先輩とかもこうなんかご飯食べる時に、いや俺はこんな会社ではちょっとなんか、うん、だからだって文句言いながらずっと働き続ける、これはプレイかと思って、
うん、あ、確かに
な、ちょっと辞めりゃいいじゃんみたいな、はいはい、まあ若いし、うん、このなんかこう なんだろうこの全体的なこの、うん、いや頑張ってる人もいるし、うん、すごい優しい先輩もいるし、うん、成果出てる人もいるんだけど、うん、全体的に、うん、なんだろう、この諦め感みたいなのを不思議に思ったっていうのは、多分もしかしたら今や組織の仕事をしている
面白い
かもしれない。
へえ、松本にあったんすね、そこが。
原点
すげえ繋がってる。
会社名言ってこんだけディスってて大丈夫なのかって気もしますけど。はい、
でもその違和感は僕もやっぱね、組織作りにすごいあるんで、
う
ん、
あ、なるほど、う
ん、なんかやっぱ起業するのってやっぱいい、自分にとって心地のいいね、うん、環境だったり居場所を作るっていう時で、一つ組織作りっていうのもそうだと思うので、うん、私ハードもやられてるし、うん、ね、繋がってる、
もう現場の大工のおっちゃんと、うん、なんてそこをするんやって言って、大体大工のおっちゃんが、若造がお前はできんやろうみたいな圧をかけてくる中で、このこういうこうね、ビス打ちの機械が僕がめっちゃうまくできるまでやったから、あ、
素晴らしい、
あ、できる、
切り合わせましょうとか言って、ほら会いましょうっつって、
へ
ほらっつって、
へ
やるなっていう、
すごい、
そういう現場も、う
ん、見て。で、三沢からどうなったの、そっから。
あ、でそれでお金をちょっと貯めて、うん、北欧に少し旅に行って、うんうんうん、でその行きたかったちょっと大学にちょっと行ったりとかして、で入りたいんやみたいな、ちょっとどうしたらいいかみたいな相談をしたら、うんうん、ちょうどさっき言ったら北欧のちょっと家具とかデザインのブームもあって、うん、日本人がちょっと多くなってしまってると、
あ、
だから家具の設計の実績がないと難しいかもよってアドバイスをいただいて、
うんうん、
じゃあ家具屋行かなあかんって言って、次の日に会社辞めて、
え で家具屋さんになった
で目黒通り当時東京にいたので、はい、目黒通りという通りが、
ありますよね、まあ、
家具屋通りと呼ばれてたところで家具好きなんで、はい、普通にこううろうろうろうろしてたら、はい、あの一つの家具屋さんが、うん、なんかこう家具デザイナー募集ってちっちゃい POP がカウンターにピッて貼ってあって
へ
でそのままその場で
飛び込みみたいな感じです
ね履歴書をコンビニで買って書いて
持
ってってでそこの家具屋に入った
すごい行動力ですね
すごいでその家具屋さんどれぐらいいらっしゃったんですか
そこは、2年半ぐらいいたんですけど、うんうんうん、で家具デザインになれると思って、うんうん、で入ってでまあまあ、ちっちゃなね家具屋というか、うんまあ、一応オリジナルも作ってるし、はい、あと北欧の家具 そのユーズドを輸入して売るっていうのをやってたりとかしてた家具屋さんだったん で、うん、で家具屋デザイナーになれると思って、まあ、設計部っぽいところもあったから、うん、よしと思って行ったら社長が、うんまあ、まずお客さんのニーズを知らないとデザインはできないよって言われて、まあね、
確かに
でちょっとじゃあお店をちょっと経験として立ちなさいって言って、うん、もう若いから、
うん、
よいし
ょうん、それは
お店に立ったら1週間後に店長が辞め、
うん、え
3週間後に副店長が辞め
あら
社長にお前がやらなくて誰がやるって言われて
そうよね
えどういうこれはどういう状態ですかっていうので店長は嫌だけどほぼ店長の仕事をするっていう
入社何ヶ月ですか
1ヶ月ぐらい
で店長っぽくなっ て
売り上げって何とかなんかどうすんのみたいな状態 でしかもスタッフも僕より年上も
まあまあい
い状態で、まあ、次社長に売り上げが足りないだのをガンガンガンガン言われるっていう
店長になったんですか
店長という肩書きはないのに、クレーム対応は全てやる
あ
へ売り上げは全部やる顧客管理をやる
だから2社ともやりたかったこと全然できてない
何もだからなんかやっぱそれが今の組織作りになってる原点かもしれない
でもなんか振り返ると全然無駄になってないですよね、
まあまあ、まあでもポジティブに見ればあの現場の人も苦労してるっていう
そうですよね、はい、振り返ると全然 あれがあったから今こういうことができるようになったなみたいな
の
は確かになんか職人さんって割とその寡黙なちょっとイメージあるじゃないですか、はいはいはい、井山さんコミュニケーション能力高いですもんねいやだからなんか店長やってってなりがちなな
んか当時はデザイン学生だったな感覚がデザイン学生だから、うん、寡黙な、
うん、そうだった
んですか逃げ取れないし、
はい、あそうだったんですか
っていう人ででも売らなきゃいけなくなって、うん、でやりたくすごいやりたくなかった、うん、接客業なんかやりたくなかったのに、
まあ、
売らなきゃいけなくなったからこれをどうにかしなきゃいけないって言って、うん、でそのいわゆる提案をするってうん、いやだからそれデザインコンセプトみたいに提案するようにするしか僕にはもう
な
かったので、うん、それで多分今の別のコンサル力がついた
あそこで
だからお客さんは5万円しか予算ありません、うん、あの椅子くださいみたいに来た人に話をしていくと、うん、あれこの人引っ越すソファーもいる、
うん、
ローテーブルもいる
ヒアリングして、ね、
後ろにカーテンあるみたいな感じで、うん、なんか5万15万の予算を50万100万にして 売っていくっていうメソッドが
いやどう
あの死に物狂いで一番売る人になってしまったっていう。
あ、すごいな。
でもすごいですよ。でもそれはやっぱりいつかデザインしたいって思ってたから。もうその頃もうデザインすること忘れ。
いやいや、なのでその時はそのお店のやつをやって、うん、で特注家具の設計デザインをだから9時にお店を閉めたら、
夜、うんうん、
9時半ぐらいから今度特注家具の設計を。やって2時3、
まあまあまあ
みたいな
ちょっとね頑張っちゃう感じ
みたいな感じの
昭和
だから特注家具の設計も工房と職人さんと小口物でここは月板のなんとかでこうしたくてとかっていうのはそこではやらせていただいて
でもすごいですね
なんか自分のセールスしたっていうお客様が特注家具を注文してくれれば自分で設計できるしみたいなな
るほどね
それはでもモチベーションになる 思いますね。
確かに確かに。
まあまあまあまあ、でもやりたかった感じの感動デザインというかは、テレビないとか、いろいろありますよ。ベッドとか、いろいろ子供の学習机、この幅でうまいことを
収
めてくれとか、まあ、そういうのをやってたんですけど、まあ一応そんなのと、もう一つは、その北欧の中古家具のバイヤーをやってました。
へぇ、
それでも楽しそうですね。
それはだから僕が家具のオタクだったんで、うん、社長が、連れてってくれるようにな
って、北欧に北欧に買い付けに行ってるってことですね。
まあ、空港行って倉庫行って帰るだけなんですけど
で観光はしない、
全くしなくて、だけど、僕がマニアだったんで、中古家具の倉庫ってこう大きな倉庫に、鬼のようにこう椅子が多分8個ぐらい縦に積んでるみたいな、ぐちゃぐちゃの状態になっちゃ、テーブルも椅子もって、その中からあの上からの何番目のあれ出してって言って値段交渉して買うっていう、基本そういう仕事なんですけど、アームの角度で、あれはなんとか社の何々の何々だって言って、しかもその倉庫のおじさんもそこまで詳しく、なんかマニア度僕の方が高かったんで、これめっちゃやばいやつやん、でもこいつ分かってないと思ったからめっちゃ下げて買い付けて長付けするみたいな、なんかそういう飽き抜きなこと
すごいな、
買い付けてコンテナに全部きれいに入れてインボイス書いて
すごい、
でこっちで、いや荷卸しをスタッフとしてメンテ指示をして、で値付けこれぐらいやから、これはこれぐらいのメンテにしろと、ここはここまでかけていいよっていうのを指示して
やってた、
で売るっていう、
やっぱ職人より商売人やな。
ですね。